ワインの輪、
ワインの輪。この番組はワインが大好きな幼なじみの2人が毎回ワインを飲みながらワインにまつわる話や雑談をお送りする番組です。満月と新月の日、たまにハーフムーンの日に配信しております。まあ要するにワイン好きの2人がワインを飲みながらお話をするだけっていう番組です。ワインのしんちゃんです。
金河新年よしきです。
明けましておめでとうございます。
はい、おめでとうございます。
今年の一発目、
はい、
初めての収録で、
そうですね、
初めての配信、
うん、
でこれが新月かな。
あ、そうなんですか。
確かこの日は新月なんです、はい、一番初めのこう始まりの時みたいな感じなんですけど、
はい、
2024年、まあお正月年末年始ありましたけど、
はい、
怒涛の始まりで、
そうやね、ちょっとね大変なことが
ね、
ね、ありましたね。
地震でもうどえらいことになって、次の日はあの飛行機が爆発してっていう、ね、
いやいやいや、
連続の災難、
ね、なかなかちょっとね、100% おめでとうございますと言えない状況よね。
わかるわ。なんかそういう感じで、まあ、言った元旦たまたま日本代表のサッカーの試合やってて、
はいはいはい、
あれ見てたんですよ、
うん、
で見てて NHK が多分一番早いらしいんだけど、ああいうのって、うんうんうんうん、
緊急地震速報みたいな、
そうそうそうそう、
あの切り替わるやつね。
そう、
うん、
いきなりパッて変わって、
はいはいはい、
で、あ、なんか北陸の方で地震あったみたいみたいな、
うんうん、
で見てて、でその後ぐらいかな、
はい、もう
あれちょっとどれぐらいの時間差やったか覚えてんだけど、
うん、
なんかこっちも揺れるでみたいな、
うんうん、ありましたね、
近畿も揺れますみたいな出て、でガーって揺れ出して、
はいはい、
結構な揺れ。
そうやったね。もう今ほら、あの携帯でさ、あのすごい耳障りの音鳴るやん。
ああなるなる、
ポワンポワンポワンみたいな、うんうん、
なった、
なったよ。
え、俺なってへんで。
あ、そうなん。
誰一人なってなかった。
へえ、まあちょっとやっぱり人見るんちゃう、機械
なんでやねんこいつなら奈良さんの
やつ、うん、もうええわ思て
俺そこチェック入ってへんねん。
うん、もうええやろ、大丈夫やろみたいない
や、あれね、なんか訓練みたいな時はアホみたいになってたけど、
うんうん、
実際にならへんのかいみたいな、
あ、はいはい、
思ったけどね、
大事な時にね。
そうそうそうそうそう。まあでもよし君もうちょっとあれか、北の方にいたから。
そうですね、まあその地域によって違うのかな。
あ、
なんかそういう基準があるんじゃない、マグニチュード何人以上はあのピヨピヨが鳴るみたいな。
ああ、そうかもしれないですね、う
ん、京都はまだそんなにやったんかもしれないですね。
いや結構でしたよ。
あ、ほんまに。
僕あの東日本大震災も山形でこう体験してて、
はいはいはい、
もうどえらい揺れやった
り。いや、そりゃそうですよ。僕も東京いましたけどすごい揺れやったもん。
あ、東京もそうやった。
はい、
もうねほんまにすっごい揺れやって、まあ、隣の工場とかこう、うん、なんか煙突折れてみたいな、はい、
うん、
結構やばい状態やってるけど、
うんうんうん、
揺れ方はちょっと類似してるというか。
あ、そうそうそう、なんかブランコ的な感じだ
ね。あ、そうそうそうそうそう。
なんか関西大震災、まあ皆さんもね、あの知らない方も多いかもしれないですけど、
うん、
96年か、
うんうんうんうん、
の1月7日に起きたその関西大震災も、うん、は違って縦揺れやったんですよ。
そうそうそうそう、
全くこう対照的というかね。
そう、いや、あの神戸の時はね、うん、なんかもう激しく短くみたいな。
そうそうそう、まあ、いわゆるなんか地震らしい地震って言ったらいいの、こう縦揺れのね、ガタガタガタっていう。
あん時も飛び起きたけどね。
そうやね、朝方やったもんね。6時、僕ら高校1年生の時ですよ。
あ、それぐらいか。
はい、
飛び起きてタンス倒れてきたな。
あ、ほんまに。もし京都もね震度5ぐらいありましたからね。
うん、震度5であれやしね。
はい、
で今回ねまた北陸で起きてもやっぱ地震大国やな。
そうですね、うん、いやけどまずね、あのその能登の方にお見舞い申し上げます。
そうです ね、あのリスナーの方でもいるんですよ、はい、
うん、
鈴の方とか。
そうです、ね、
いて、で、まあ、今は多分そんなワイン飲むとかそんな状況じゃなく、まあ
ね、うんうん、
もう全然非日常な状況になってると思うんですけど、
ね、今が大変な時だと思いますけどね、
うんうん、だからやっぱ遠くにいると、
うん、
気持ちはこうなんかお見舞いみたいなのあるけど、
はい、
どうしたらええかとか、
うん、そうそうそう、
なかなかこう気持ちと行動が結びつけ
伴わないね、
うんうん、ないから、なんかまあ、ほんでお正月のなんか、
うん、
一応めでたい時期でもあるっていうので、なんかすっごい複雑な気持ちになる、
なりますね、
感じやったな、なんか今年の正月は、
ね、こんな正月を感じたことない正月やったね。
だからなんかおめでとうございますって感じの時期にすごいこう大地震が起きて、まあ災害で苦しんでる人がいっぱいいてみたいな、
ね、
で別にどうすることもできひんねんけど、うん、みたいな、その募金とかそういうのはできますけど、まあね、
はい、
その直接的に何かできるっていうのが今すぐにはできないじゃないですか。
そうですね、
だからまあ自分のできることと自分のできる生活をこう無理せず、
そうですね、
過ごしていくことかなというね、
うん、そうですね、でいずれかねまた何かこう、うん、何かできたらとは思いますけどね。
そうですね、
うん
うん、っていう感じの正月やったんで、はい、なんかすごい複雑な正月でした ね。
なかなかおめでとうございますと言えず、なんかねもう今年もよろしくお願いしますから始まるみたいな感じのことが多かったですけどね、うんうん、
まあ、そんな感じの始まりですけどね、
はい、
2024年もね、うん、ワインの輪としては、
はい、
いろいろとこう、
そうですね、
ゆるりと、
はい、
続けていけたらと思いますんで、
変わらずね、
はい、
はい、それが今僕らにできることですね、唯一 ね、はい、
うんうんうん、
ワインの輪でできることですね。
そうですね、
はい、
うん、っていう感じで新年一発目は、
はい、
年末に振り返り会とか、
うん、
抱負の話をしたんで、
やりましたね、
普通に特集を、
はい、
久々に、
そうですね、
やりますか、
はい、
はい、では行きますかね。
はい、行きましょう。
ワインな小話。ワインな小話と題しまして、毎回一つのテーマをもとにお送りするコーナーです。本日のテーマは何ですか？
はい、今回はですね、続じっくりとしたワインの歴史ということで、
うん、ほうほうほうほう、
去年10月ぐらいかな、
うん、
何回かやらせてもらって、
うん、
第3回目になるんですかね。
そうやね、2回ぐらいやってるような気がするな。
はい、
うんうんうん、
今回のテーマはですね、ワインとフランス革命ということで。
フランス革命、
はい、
おお、なんかめちゃめちゃ歴史感がある感じやね。
そうでしょ、
うんうんうんうん、
今回もね、前回と同じく書籍を頼りにお話しさせていただくんですが、
うんうんうん、
世界史を動かしたワイン、
うん、
内藤博文さ
ん
が、出してられる青春出版社っていうところかな、うん、から出てる書籍なんですけど、
うんうん、
はい、これを元にお話しさせていただければなと。
なるほどなるほど、
はい、
フランス革命ってなんか僕のイメージはもうマリー・アントワネットぐらいしか思いつかないんですけど。
ありますよねいや僕もその詳しくは分かんないですけど、まあフランス革命、まあみんな勉強しますよね一回は、
うんうんうん、
歴史の授業で、
うん、
中学ぐらいか。
そうやね、それぐらいかな、うん、出てくる。
僕も詳しい内容分かんないですけど、この1789年っていうのはなんか覚えやすくて、
うん、
まあ語呂合わせもいいや、789みたいな。
ああ、なるほどね。
でテストでよく出るっていうイメージもあったから、
はいはいはいはい、
覚えてるんですけど、まあ、1789年に、
うん、
まあ、フランス革命が勃発したみたいなんですね。
まあ、要はあれですよね、多分貴族がもうすごく権力を握ってたのが、
そうそうそうそう、
庶民がその権力を取り戻すじゃないけど、
まあ、その絶対王政に反発してみたいな、市民が立ち上がるみたいなイメージですよね。
そうです
ね、ちょっとね、日本でいうと江戸時代ぐらい。
お
うん、
まあ、江戸時代長いからね。
長いですよね、その江戸の、どこに当たるのかな。
1789年からまあまあ中期とかかな、うん、
ぐらいか、
うん、
はい、でそのフランス革命のその勃発したきっかけが、
うん、
皆さん聞いたこともある人もいるかもしれないんですけど、うん、バスティーユ牢獄襲撃っていうことをきっかけに始まったと、
うん、ああ、そうなんや、
されてるんですが、
全然聞いたことないわ
、うん、まあしかしですね、
うん、
このきっかけはバスティーユ、うん、牢獄事件以前から起きたと言われてる説があるんですね、
うん、一般的な説はそのバスティーユ牢獄を襲撃したとこから始まってると言われてるけど、
そうそうそう、
違う説もあると。
そうなんですよ、
うん、
そのきっかけになったのが、
うん、
実はワインなんです。
ワインなの？
そう、
フランス革命のきっかけが。
そう、
ほんまかいなそれ
そういうこうなんて密接な関係にあったんじゃないかと。
ああ、そういう説があるわけね。
そうそうそう、
おうおうおう、
言われてるんですね。
お
う、でそういったことを今からちょっとお話していきたいなと。
なるほどなるほど、
思います。
その視点でいくわけですね。
はい、
うんうんうん、
フランス革命直前、
うん、
当時のパリの人のワインの消費量な
ん
やけど、
うん、
まあ一人当たり年間で122リットル
通りで
ワインを飲んでたみたい。
めちゃくちゃ飲んでるやん。
そうだから現在、
うん、
フランスの一人当たりの年間の消費量が40リットルだよね。
ああ、はいはいはい、
だから今よりもまあ3倍以上飲んでたと。
あ、
今のフランス人よりも3倍以上消費してたっていうことなんで、
まあお酒の種類がそんななかったんかもしれんね。 今やったらビールとかジンとかテキーラとか、
ああまあまあね、
ね、いろいろ豊
富やけども、うん、
その選択肢としてあんまりなかったからワインになってるんかもしれんね。
ああだよね、経緯はちょっとよくわからへんけど、うん、でも18世紀のフランスはほんまにこう水代わりに飲むぐらい、
うん、
もうワインが消費されてたっていう話なんですね。
水代わりに飲んだら酔っ払うかな。
いやけどそれぐらい水を飲むぐらい飲まないとこれだけの量にならないでしょ。
あ、なるほどね、うんうん、
こんなそのワインがもう消費されている時代の中、
うん、
そのワインはあの宮廷の財源にもすごく重要な役割をしてたんですね。
宮廷がワインを売ってたっていうこと？
いやいや、まあ後から話しますけど、うん、ワインを元にこう税金を取ってみたいな。
あ、なるほどね、
うん、
そうなんですよ。あ、今と一緒ですね。
そうそうそう、うん、その財源の一つとして、
うん、
このパリ市内に持ち込まれるワインに対して、
うん、
入市税、
入市税、
要はパリに入ってきたらこれだけ乗ってきたものに対して、
うん、
この税を払ってもらいますよっていうことなんですよ。
もうパリに入れるだけで？
そう。
あ、
うん、まあなぜかというと、もともと15世紀に
翌
年戦争からの復興のための資源としての名目で始まったんやけど、
うん、
まあお金が財政なんやから、
うん、
ちょっとでもみたいな、まあ今の日本とかでも一緒ですよね、
うん、
ここで補っていこうみたいな、
うんうんうん、
最初はそうやったんですけど、まあ、どんどんこの税金の率も引き上げられていったんですね、
うん、
でそれがまたそのワインの価格に対する課税じゃなくて、
うんうん、
そのワインの量に対する課税やったんですね。
あ、っていうことは A ワインも言ったら安価なワインも、
うん、
同じだけの税金がかかるってこと？
そういうことやね。
あ、
だから安いワインほど、
うん、
まあ、値が上がってしまうってい
う
現状が起こってしまって、パリに入った安物ワインでも、
うん、
価格はもうその当初の3倍に跳ね上がってしまったっていう現状があったんですよ。
まあ、税金のせいでってことやね。
そうそうそうそう。
でその税金を取ってるのは言ったらまあ宮廷
ですです
ね。その言ったらそのフランスを、うん、まあこう統治してる貴族たちが、
そうなんですよ、
取ってるわけやろ。
はい。やっぱりほらもう税金高いの嫌やから、
うん、
考えるわけですよ。
うん、
密輸で、
うん、
まあどういう経路で入ったか分からんけど、
うん、
だから地下密路もあるんかなって思ったりもするんだけど。今パリって地下道めっちゃあるじゃないですか。
あ、そうなんや。
分からん、そこら辺はちょっと追ってないから。
はいはいはいはい、はい、
まあとにかくなんかそういう税金を免れるために、
うん、
密輸は絶えなかったみたいなんですよ。
まあそりゃそうやろね、こんなにね3倍になるぐらいやったら。
そう、
しかも別に一切儲けにもならんみたいな。
そうなんですよ。
それやったらもう何とかして入れたろってやつはまあ出てくるでしょ
う、うん、だからもうそういうのがもうすごい多かったから、
うん、
まあこの密輸を防ぐために、
うん、
1784年、
うん、
ちょうどその革命5年前
はいはいはいはい、
になるんですけど、
うん、
パリに新たなその城壁が作られたんですよ、
うんうん、あ、
その関税を調整するための城壁、
うん、パリの周りをぐーって壁で囲うみたいな。
そう、だからもう逃げ場をなくしたというか、
うん、
まあ、それでまあ密輸は根絶されたんですけど、
うん、
まあ、密輸もなくなって市内の物価がやっぱ急上昇してしまって、
うん、
もう民衆不満がどんどん溜まっていったんですね。
あ、だからあれか、みんなワインは大好きや
ね。そうやね、
122リットル年間飲んでるわけやから、
う
ん、
そうそう。
でワインはもう言ったらそれがストレスのはけ口じゃないけど、
うんうん、
楽しみであって、
うん、
でそれでまあまあこう上からの圧力があったとしてもなんとかそこでガス抜きできてた、
うん、そうそうそう、そうやね。
でもそのワインにまあ言ったら統治側がもっと儲けたろうって税金のしたれのしたれみたいな。
そうそうそうそう、
密輸があるからまだギリギリ値段は保ってたのに、
うん、
その密輸をさらになくしてその値段も上がって、
うん、
そらうっぷん溜まっていきますよね。
そうやね、だからもう抜けどころがないというか、
はいはいはいはいはい、ガス抜きの穴をどんどん塞いで
いった、塞いでいくからもうパンパンになるね。そうで、まあこんなことが重なって、
うん、
まあ民衆の不満が頂点に達して、
うん、
ある場所を襲撃することになるんですよ。
あ、それはさっきの、
そうなんですよ、
牢獄じゃないですか。
そう、まさにそのさっき言った入市税、
うん、
入市税もだからそのパリ市内に入るときにもらう税金の場所を襲撃したんですよ。
そうかそうか、あのバスティーユ牢獄は一番初めそこから始まったとされてるけど、
バスティーユ牢獄の前の話これは。
ああはいはいはい、うん、あのバスティーユ牢獄は言ったら一般的な説やけど、うん、それより前の襲撃が始まりやったと言ってたやつのところですね。
そうですそうですそうです。
まあ、税金をこう、うん、取ってる場所なんかな、それは。
そうですね。あ、そういう、まあ、あの門があったんですね。でそこに向かってもう住民がもう爆発して、不満爆発してもう襲いかかってしまったんですね。
はいはいはいはい、うん、実はこっちの方が先やから、フランス革命の始まりはここで勃発したんじゃないかという説ってことですね。
そうです。
でなぜ勃発したかというと、うん、人々がこんだけワイン飲んでて、うん、まあ、さっきも言いましたけど、このガス抜きになってたのをどんどん塞いでったから。
そうなんですよ。
それが爆発したと。
うん、
あ、でも一理あるかも。
そうやね。で、まあ、バスティーユ襲撃の3日前、
うん、
だ7月14日の3日前、7月11日、
うん、
襲撃が過激して、
うん、
パリの住民とかはもう、うん、襲撃してはもうワインもあるからさ、そこのもう強奪して、
はいはいはいはい、
ほんでそこで飲んで、
はいはいはいはい、
でもうそういう、襲撃したと仲良くなっても
はいはいはい、はい、
テンション高くなって、
はい、
まあ、その勢いで、うん、まあ、14日のバスティーユ襲撃につながったとも言われてるんです、うん、
なるほどね、
うん、
ワインはほら僕らもよう言うてますけど、
そうそう、
人をつなげる力がある。
そうやね。それがそっちの方につながってもうた。
はいはいはいはいはい、
うん、
でしかも襲ってはワインいっぱいあると、
うん、そう、
でワイン飲ませろみたいな感じなの、
うん、そう。ですごいなんか妙な連帯感ができたらしくて、
うんうんうん、でこいつらのせいでこんなワインが高くなって、
そうそうそう、
飲めなくなってんねんぞみたいな、
うんうんうん、
でも俺らも今されたらあるかもしれない。
まあね。もうほんまにね、もう国に不満を持って、
そう、
ね、
なんか今のワインの価格がもう5倍になって、うん、その上がった価格が全部税金とかになってきたら、うん、もう俺もよしき君も
どういうこっちゃって話。
そうそうそうそう、
まあワイン飲みながらね、
そう
オラーって行く可能性もあるよね。
あるあるある。
そうだから、それがその革命の強い原動力になったとも言われてるんですね、うん、
なるほど、
うん、でまあフランス革命の原因は、
うん、
まあ絶対王政の維持不可能、
うん、
とか、まあ、食料不足が原因とはされてるんですけども、
うん、
確かにそうなんですけど、
うん、
直接の起因の一つとしてワインであったことは間違いないと。ワインがフランス革命を引き起こした、まあ、大きな原因の一つっていうのは間違いない、うん、
なるほどね、
うん、
それ以前にあれやったのね、もう絶対王政で、
うん、
さっきマリー・アントワネットの話ちょっとしましたけど、
はいはいはい、
言ったら、うん、もうその統治側、貴族側は、
うん、
もう贅沢三昧しとると。
そうそうそう、
もういいドレス着て、うん、いいもん食べて、
こんな財政なんやのに。
そうそうそう、うん、それは全部市民からの言った税金や、
うんうん、
でも市民はどんどんどんどん苦しくなる。
そうそうそう、
でご飯もない、うん、ワインも高い、
うん、
貴族はどんどんどんどん贅沢しとるっていう、
うん、
それはもう爆発しますよね、これ。
どないなっとんねんっていう話ですよね。あ、まあフランス革命が終わりました、
うんうんうんうん、
まあその後もその革命政府がね主導で動いてたんですけど、
うん、
まあ税収制度はあの残念ながら続いてたんですね。なぜかというと、
うん、
まあ革命政府にしてみても、
うん、
ワインに酔っ払った住民がね革命のきっかけになったとはあまり言いたくないし、
うん、
そうじゃないと思いたい。
まあね、言ったらもっと大きな志があってやったみたいな。
そうそうそうそうそうそう。だからフランス革命は、
うん、
ワインの入試税門の襲撃ではなくて、
うん、
そのバスティーユ牢獄の襲撃から始まるように語られた、う
ん、あ
とも言える。
自分らの体裁を守るためにみたいな。
そうそうそうそう。
なるほどね。
そもそもそのバスティーユ牢獄って、うん、王政に対して不満を漏らしたら、
うん、
ある日いきなり逮捕されて、
うん、
裁判とかも、
うん、
なしで、
うん、
もう独断でその牢屋に放り込まれる。
あー、そうかそうか、だからその政治とか制度に反対したやつはもう強制的にそこに放り込まれる。
そうそうそう
そう。で市民からしたらもうそこに仲間たちがみんな捕まってるみたいな、
ね、貧しい民衆を苦しめる絶対王政のシンボルになってたみたいなんですね。
なるほどね。
実際襲った時は囚人が7人ぐらいしかなかったみたいけどね、
うん、あ、そうなん、
うん、
どういうこと、逃げたみんな。
いや逃げてない、ただ7人しかいなくて。
捕まってんの。
でみんな結構、まあ、ブルジョワとか、
うん、
そういうなんか影響力がある人が捕まったりしてて、
あ、
だから実際牢獄って言ってもすごいなんか贅沢な暮らしをしてたみたいで、うん、
あ、そうなんや、うん、ほら別にそんなに襲わんでもよかったみたいな。
そうやね、結局けど、まあ、そのシンボルとしては絶対王政に こう打ち勝つみたいな、でそこを倒す崩そうぜみたいな感じがあったんでしょうね。
えほなもう貧しい民衆はバーン行ったら、あ、うん、こいつらなんか俺らよりええ生活
してる、あれよ拍子抜けしてたかもしれないまあその事実は分かんないですけど、
俺も入りたいみたいない
やもうあの自分が入りたいって入った人も中にはいるらしい。
あ、そうなんや
今までで、まあそういう逸話も あるんですけどね、うん、そうだから結局はどういうことっていうと、うん、まあそのフランス革命が引き起こされたのは、うん、ワインの原因が大きいんじゃないかと。
はいはいはいはいはい。
だから結局はフランス革命とワインって切り離せない関係やったんやなと。
なるほどね。
これを通じてなんか感じましたね。
まあでもありえるかもね。それぐらいみんなワイン大好きやし、うん、もう実際ねこんだけ飲んでるから、
はい、
その日常の楽しみを取られるみたいな感じやからね。
わかるやん。うん、分かる、余計わかるやん。
わかる。だって逆に俺たちがそうされたら。うん、もう革命起こしますよ。
いやもうなんかやろうかってなるもんね、うん、
っていう感じなんですね、
はい、
うん、
はい。でまあフランス革命後の、うん、まあ二大産地でもあるフランスでも、
うんうんうん、
ブルゴーニュとボルドーはどうなったかというお話をしたいんですけど、うんうんうん、フランス革命後もその後もそのフランス各地でもこう内戦が勃発して、
うん、
まあ、フランス全土に及んだんですね。
まあ初めはパリやったけどってことやね。
そう、
うんうんうん、
でもちろんこの二大産地でもあるブルゴーニュとボルドーにも、うん、まあ多大な影響を及ぼしたんですけど、
まあそりゃそうやろね。
でもそれぞれブルゴーニュとボルドーは、まあ、違う道を歩んだというか。
あ、そうなんや、
うん、
何が違うんですか。
まあまずねブルゴーニュはフランス革命の影響非常に大きかったんですね。パリからやってきたその革命政府に、うん、修道院がこう収容していたブドウ畑はもう全部没収されて。
あ、修道院。
そう。でその没収された畑は競売にかけられたんですね。
ああ、もともとは修道院がブルゴーニュでワイン作りをしてる、う
ん、まあ歴史的にも、うん、ね、昔から
中心やったけど、
そうそう、
その革命政府がとんにゃそれも。
そう
そうなんや。
そうやねで、うん、まあ競売にかけられて、うん、大半の人は有名なこうブルジョワ、お金持ち、うん、の手に渡って、
うん、
まあ、あとはまあその農民、
うん、
まあ、資金力のない農民はもう二流とされる畑か、うん、まあ、いい畑を何人かで分割する所有するしかなかったよね。
ほな結局金持ちのとこ行っとるかな。
そうやねまあその後その民法典、
うん、
まあ、今でいう法律みたいなも
ん
が整備されて、
うん、
まあ、ブルゴーニュもそこもに適用されることになったんやけど、うん、その、法律の内容というと、
うん、
まあ、所有する畑の持ち主が死亡した場合は、うん、子供たちに金分相続しないといけないっていう内容なんですよ。
畑の持ち主が死亡した場合は子供たちに金分相続ってことは、まあ、子供たちが何かいたら均等に分けるってことや。
そうそう、もう全部、まあ、5人いたら5つに分けなあかんとか、まあ、だんだん増えていくわけですよね。
子供1人にドンって渡すとかはあかんねん。
あかんねん。もう3人いたら3人に絶対分けないといけない。
1個の畑が3分割されるよね。
そう、3人のうちの1人がもう絶対ワイン作りなんてしたくないって言ってても、
うん、
その人の所有物になるわけ。
ああ、なるほどね。お、うん、
でまあそうなれば必然的に一つの畑やその区画が細分化されますよね、
うん、まあまあ一世代こうまたぐごとにどんどん細かくなっていくね、
う
ん、
そうで、まあ多くの持ち主が生まれて、
うん、
それが現在のこうブルゴーニュの、
うん、
風景というかスタイルになってるんですけど。
あ、そっから繋がってんじゃね。
そうなんですよ。
でも結構じゃあ細かく分かれてんのブルゴーニュ。
そうそうそう。
あ、そうなんや。
例えば、うん、クロードブージョという畑、
うん、
まあ広さで言うと50ヘクタールぐらいあるんですけど、
うん、
その中に100ぐらい所有者がいるんですよ、
うん、なるほどなるほど、うん、50ヘクタールで100人の所有者やったら一人どれぐらいなんや。
一人 0.5 ヘクタールぐらいしかないんですよ。
あ、 0.5 ヘクタールいうことは、うん、ちょうどサッカー場1個分ぐらいね。
ぐらいかな、
うん
うん、まあ1個弱ぐらいなのかな、分からないけど、
うんうんうん、
だからあの同じ畑でも作り手によって味わいがすごい異なるっていうね。
うん、なるほど。
まあそれがまた今のブルゴーニュの特徴にもなってるんですけど、はい、
言うたらもともとは大きい1個の所有者がいて1個の畑やったやつを、うんうんうん、そのさっきの法律で細かく分かれてって、うんうんうん、でほんと隣とかその隣の隣やけど、うん、作り方は全然違ったりする。
そうそう、考え方も違うしね、うん、それは味わいも変わってくるもんね。
で一番初めはまあ同じやったかもしれんけど、うん、まあだんだんまたげばね、こう育て方も違うやろし。
そうそうそう、うん、そうやね。
それがだから今のブルゴーニュのスタイルをまあ言ったら作ったと言ってでも過言では
ない。そうですね、
うん
うん、一方でボルドはどうなのかというと、
うん、
まあこれも同じようにこう革命政府によってこのシャトーの所有者とかが処刑されて影響は受けたんですけど、
うん、
まあさっき言ったブルゴーニュのように畑がこう細分化されることはなかったんですよ。
ああそうなんや、うん、全然ちゃうにゃ。
そうなぜかというと、もともともう縁の深かったイギリス、
うん、
昔からまあ貿易とかですごく深い関係にあったイギリスの影響もあって、もともと法人化されてたり、
うん、
遺言による相続によって、うん、畑の所有者が変わってもそのブルゴーニュのような細分化が逃れることができたと。
ああなるほどね。もう言ったら会社みたいなもんが持ってるみたいな感じ。
そうだからもう確立してたそういう。
ああ。
だからその、革命政府も、
うん、
法典を当てはめることができなかった。
ああ。
から今のスタイルみたいに、まあ、ボルドーは一シャトーに一オーナーというか、
うんうんうんうん、
ですよね。もう分かれてない畑が。
ああ今のボルドーは結構じゃあ一個のシャトーは所有地が多いの。
そうそうそう、だからもう元々昔からやってた一つのシャトーにつきこの一つの区画っていうのがやっぱ明確化されてるというか、
あ
ブルゴーニュみたいに細かくないという。
はいはいはいはいはい、でもドーンってあんにゃ。
そう
ボルドーは。
そうなんですよ。
あ
だからでそこでまたスタイルも変わってきますよね。
あ
だからいかにそのフランス革命の影響がそれぞれに大きかったっていう、
うん、確かにね。だからフランス革命がなかったらひょっとしたらブルゴーニュもボルドーみたいなスタイルで、
まあそうやね、もっとこう大きく一人の生産者が広く持ってたかもしれんね、もしかしたら。
うん、今みたいに細かくね分かれてないかもしれんやろし、
うん、
確かに大きいね。そう考えるとフランス革命の影響、
そう
ワインに
ワインに関わる影響もすごく大きいんですよね。
うんうんうん、なるほどね、
はい、
でこのあとあれなんかな、みんな飲めるようになったんかなワイン
どういうことですか。
フランス革命政府が言ったらまた税金も取って、うん、あれやったわけでしょ。
あそうそう、結局最終的にその税金がなくなったのは第二次撤回大戦後やったみたい。
だいぶ後やな。
そう、まあその途中になくなったりもしてたかもしれんけど、結局また復活してみたいな。
あ
で第二次世界大戦後まで取られてたっていう話です、
ね。なるほどね。今ね酒税とかもあるから、
うん、
そっちに変わったみたいなとこもあるんかもしれんけど。
そうですね、うん、違う形に変わってるのかもしれんけど、
うん、
まあ今のはないっていう話ですね。
うん、なるほどね、
はい、
それがワインとフランス革命の関わり。
そうですそうです。
思ってたより深かったわ、
うんうんうん、いやほんまにねこうなんていうのか、僕もこの本を読んで、うん、ああそうだったんかっていう驚きもありましたし、面白いですよね。
うん、
うん、そのフランス革命がどうワインに関わってたのかっていう、
うん、いや歴史って長いけど、
うん、
なんかフランス革命って割とまあ最近っちゃ最近じゃないですか。
そうですね、ワインの歴史からすると、
うん、
まあ早い方ですよね。
そうそうそうそう、うん、だからフランス革命だけ聞くとすごい遠い昔の話に聞こえるけど、
うん、
こうやってワインの歴史と紐づけると現代のスタイルとこうやって紐づいてんやなみたいな。
そうでもないなみたいなね感じはしますよね。
そうそうそうそう、
うんうんうん、
そういうのありますね。
まあ言うたら産業革命とかも始まってたのかな。
そうやね、それぐらいかもね。
で、
う
ん、アメリカの独立運動とか、
うん、
いろんなそういうことが多分、
うん、
同時期に起きてた時期やったんかな、うん、
かもしれん、うん、日本は鎖国してましたけどね。
そうですねはい。まあそれぞれね、うん、なんかこうあった時代ですよね。
うん、うん、なるほどね。歴史とワインはやっぱ関係深いですね。
そうですね、
うん、はい、っていう感じで本日の特集はワインとフランス革命でした。ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、 ていう感じでね、はい、2024年一発目始まりましたけどね、
はい、
2023年、うん、僕やり残したことがあるんですよ、
ね、今更
今更、うん、あれやっとけばよかったみたいな、
忘れえやそんな、
まあ、やっとけばよかったよかった、食べとけばよかった、
ああそっち何を食べたかった、
うなぎ、
あうなぎ僕食べましたよ12月、
え食べました、
食べましたうなぎ、
なんかこの間東京行って、はい、いつもほら帰り 浜名湖で寄ってインターなんですけどすごい本格的なうなぎを出してるとこがあって、うん それを食べて帰るみたいなのが、まあうん、通例やったんやけど、
そうやね、
なんか東京ですごい美味しい中華行って、
うんうん、行きましたね、
マンコめちゃくちゃ美味しかった
けど、うん、具なし焼きそばね、
あそうそう、
はいはい、
だからお腹いっぱいやって、うん、結局うなぎ食べずに帰って、
そうですね、
もうそっからなんか食べるタイミングなくしてもうて、うん、うなぎってなかなかほら高いやんか、
そうですね、
だからなんかスペシャルな時がないと、うん
はいはいはい、
こう食べるって気持ちにならへんから、
確かに
食べるタイミング逃してるんですけど、うん、そっからちょっとうなぎのことをなんかなんとなく見てたら、
うん、
うなぎってめちゃくちゃすごいのよ、
あそうなん、
びっくりすんだよ、知ってる、
知りませんいやいや おいしい好きやけど詳しくは知らん、
まずうなぎどこで生まれると思う、
どこで生まれる、ん湖、
まあ、浜名湖のあるでしょ、
はいはい、
どこで生まれますうなぎは、
えどこで生まれて湖じゃない、
浜名湖で、
浜名湖、あ浜名湖じゃないんでね、そういう言い方は、うん、どこやろうな、浜名湖は養殖、
養殖はねかなりやってるんですけど、はいはい、まあ、天然もある、
天然もあるよね、
うん、
あ違うとこでやってるってことや、日本の、
まあ、ざっくりうなぎどこで生まれると思う、
まあまあそらベタに言うと浜名湖ですよね、
あやし、まあ、日本のうなぎはね全部同じとこで生まれるんですけど、
はいはい、
日本うなぎ、
はい、
マリアナ諸島、
え日本なんですかそれ、
いやいや、ね、グアムとかあるとこ、
そうやね、
だいたいね2000キロぐらい離れてるらしい、
えどういうことそれ、海海
2000キロぐらい離れたマリアナ諸島の深海、
うん、深海だから海ってことやね、
海、
うん、
海の中の深海やから、うん、3,4 千メーターの海の底、うん、で生まれて
えどういうこと、その生まれたやつが浜名湖に持ってこられるってこと、その卵とか、
ね、いや生まれたやつがあのちっちゃいんですよ、はい、稚魚で、
はいはいはい、
でそいつがなんか海流に乗ってふわーってずっと流されてくる、
はいはい、
で一旦フィリピンの方行く、
はあ、一旦ね
でフィリピンの方行ってちょっとずつちょっとずつ成長していくる、
はいはいはい、
でもずっと流されてるんですよ、
はいはいはい、
でその後沖縄みたいななへんも通って
流され沖縄までたどり着くわけやね、
そう、うん、で沖縄とかもわーって抜けて、うん、浜名湖に来る、
えなぜえなんで浜名湖に来るの、
いやなんかわからへんねんけど、
えそのうなぎは浜名湖をめがけて行ってるわけじゃないよね、
あまあ流されとんねんな、
たまたま浜名湖に来る、
浜名湖とかあといろんな日本のうなぎの産地、
えなんで湖に行くの
とか川に行くんですけど、
はいはい、
なんかわからんね、一旦真水が欲しいんじゃん、
あなるほどちょっとショパっていう感じなんや、
ほんで浜名湖行くでしょ、
うん、
ほんでそこで大きなるんですよ、
はいはい、
そこでだいたいね5年から10年ぐらいかな、
うんうんうん、
確かまあそれぐらい過ごすらしいんですよ、
はいはい、
でその時に大きなってきて、でみんなそこでバッて捕まえたりして、
あなるほど、
で食べられる、でこっからすごいんだけど、いやほらマリアナ諸島の深海で生まれてるってことは、
うん、
産んでるってことや、
そういうことやね、
そう深海で産んでるってことやから、浜名湖で大きくなった後、うん、また戻るのよ
マジで
そう
マリアナ諸島に、
そうあの浜名湖で大きくなったウナギが、ただねこれどうやって戻ってるかわからへんらしい、
へーよう戻れるね、相当な距離でしょ、
2000キロ、
すごいなほんでまたまた戻ってくんやん、
浜名湖また戻ってくんねん、生まれて、
すごい、
そういう生態やねんって、
GPS ついてんじゃん、ウナギ
めちゃくちゃやろ、
うん、
そらうまいやろ
いやそれでうまいかどうかわからへんけどすごいよね、その
すごない、
うん、
びっくりしたこれ知った時、
位置感覚もそうやし、
なんかずっと謎やってて、
うん、
もうずっと、あ
最近解明された、
そうそうそうそう、ね結構最近ですよ、解明したのは1991年、
うん、
で東京大学海洋研究所っていうところがあるんですけど、
はい、
そこで、2005年かな、
うん、
にも特定したんだ、
よう終わはったねうなぎの それこそ GPS つけたんかな、
あかもしれん、ひょっとしてなんかちっちゃいなんかのテクノロジーの発展とともに、おうおうおう、なんかちっちゃいの埋め込んでいけるみたいな。
そうせんの無理よね。
絶対無理やと思うよ。で深海とかにも耐えれるようなやつやし、しかも2000キロの距離とかも耐えられるし、ね、びっくりするやろ。
いやそうやってもうそんなものを食べさせてもらってるわけね。
そうそうそうそうそうそう。
あ、もっと感謝して食べないといけないね。
で養殖のやつはね、うん、その稚魚をどっかで捕まえたり、うん、なんかどっかでめちゃくちゃ取れるとこあんねんて、
はいはいはいはい、
でそういうの育てたりとか、うん、まあ、それもめちゃくちゃ難しいやつやから、うん、養殖自体ができるようになったのまあ最近って最近や
ったけど、あ、はいはいはい、
天然でも途中から育てたりするのもあんねんて。
あ、そうなんや。
まだ小さい言ったら、うん、うなぎを天然の状態で捕まえて天然風に養殖する、う
ん、なるほど、
まあ、ある意味天然やけど養殖みたいな、
はいはい、ややこしいな。
そうそうそうそうそうそうみたいな感じで、だからちょっとうなぎに対するこう見方が変わります。
変わるよね食べ方も変わるよ。それは
変わるよね、うん、もう一口一口こう何千キロを旅してきた、
ほんま2000キロやろ、
そうを旅してきたものですからね、うん、
いや
まあ、天然の場合やったらね、はい、なかなか多分天然のうなぎ、
まあまあそうやね、
うん、食べることないけど、
ちょっと心してね、うん、食べないと。
いやそっからちょっとうなぎにめちゃくちゃ興味が湧いてます、うん、まだ食べに行きますか。
行きましょう、
はいはい、っていう感じでね、うん、ワインのは2024、
はい、
第1回目、
うん、
まあまあ通例な感じで始まりました。
そうですね、
うん、
はい、
別に特にスペシャルな感じもなく、
うんうん、いいんじゃないですかそういうのも
ね、
はい、
またこういうマイペースな感じでやっていけたらと、はい、あとねこれもうずっと言い忘れてるけど、うん、あのポッドキャストのアプリとか、うん、Spotify、
はい、
もしくは YouTube で聞いてる人いろいろいると思うんですけど、
はい、
あのいいねボタンみたいなのあるんですよ、
うん、
あれ押してください。
あ、わかりました。
別に何の得もないんですけど、
うん、
なんとなく押してもらったら、あ、ちょっと僕らも嬉しい。
あ、はいはいはい、
っていうだけのことなんですけどね、はい、ぜひ、
ぜひ
ポチッと押してください、
はい
はい、っていう感じで、ワインの輪2024、今年もね皆様からのお便りをどしどしお待ちしております、
はい、
お便りの送り方はワインの輪と検索していただくとワインの輪のホームページがありまして、そちらにお便りフォームがあります。そちらから何でもいいのでお送りください。はい、それではよし君、
はい、
何かありますか。
はい、ワインは革命。
ワインは革命、
はい、
あ、いいかも。
いいでしょ。レボリューションがどっちか迷ったんやけど、
あ、
ワインはレボリューションじゃなんかアイドルの歌みたいな。
いや、ワインはレボリューションもいいけどね、
うん、あ、ほんま、迷ってギリギリまで迷った。
なんかちょっと書きたいT シャツとかにこうワインはレボリューション、
ションなんかそうなのとちょっとなんかねポップな感じになっちゃう、うん、ちゃうかなと思って、
そのポップな感じがええにゃん。
あ、そう
なの、ね、まあワインは革命ってことで、
はい、
フランス革命、
はい、
ちょっとまた調べてみようかな。
そうですね、まあ僕もっと追いたくなった。
うん、
フランス革命のことをもっとこう根掘、ね、り葉掘り知りたいというか、う
ね、そのフランス革命自体の歴史もあるから、
そうですね、
ちょっとうなぎの次はフランス革命のことでも、
はい、
読もうかな。
そうですね、
はい、
はい
はい、っていう感じで、次回は満月か新月かハーフムーンにお送りしたいと思います。ぜひお聞きください。それでは皆さん、ごきげんよう。
ごきげんよう。